はい。じゃあ今日もですね、マネジメントへの挑戦の第1章 1-3、計画の基礎の第1は生きるためっていうところを説明してみたいと思いますね。で、まずですね、世に言われている計画に具備すべき条件っていうのは、実現可能なものだとか、事実に立脚したもの、無理と無駄があってはならない。科学的なもの、納得のいくものでなければならないと。で、このような考え方がほとんど何の疑いも漏れず、反論もなく受け入れられているのは不思議な現象であると。同時に恐るべき現象であると。で、我々の魂を蝕む麻薬であり、会社を毒する考え方なんだと。で、それっていうのは過去の実績であり、過去の理論だと。じゃあ過去の理論は絶対に正しいんですかと。ですね。で、結局過去を基準にするとですね、まあ実現が不可能な計画は立てないわけですよ、基本。今でもそれはやられてるわけですよね。去年の 5% アップとかですね。そうするとですね、過去の実績をもとにしていたら、そこには進歩もなければ確信も生まれないんだと。進歩や確信は過去の実績を乗り越えて過去の理論を否定するところに生まれるのであると。優れた計画はこうした過去の実績や事実とは本質的に無関係であると。ここがですね、まあ未だにというかですよ、私がこの業界に入って、会計事務所の業界に入った時からですね、まあ、見てますけども、正直何も変わってないんじゃないかなという話がありますね。そうするとですよ、例えば合理化協会の第2巻のですね、経営計画資金運用でもですね、まず、利益計画検討表でですよ、数値を作っていくっていうことをやるわけですよね。そうすると、その前提としてですよ、この計画の基礎は生きるためだって、まあこれから説明しますけども、まるっきりですね、発想が違うんですよ。で、その例としてですよ、市倉先生は、まあ当然自分もですね、戦争体験をしてるっていうのがありますので、このゼロ戦の話を持ってきてるわけですよね。まあ、ゼロ戦っていうのはですよ、ものすごい、まあ、日本のですね、まあ、能力の高さっていうのを、まあ、知らしめたっていうのは、まあ、有名な話なわけですよね。そうと、戦闘機の速度はですね、170ノットであったんだけど、軍は200ノット以上にしろと。いう話を言っても、結局、市倉先生から言っても無茶苦茶だと。いや、事実に立脚したもんはないんだっていうことですよね。結局ですね、まあ、敵の戦闘機っていうのに、例えばアメリカの戦闘機よりも優れた性能を作れと。それは戦争に勝つためにいるんだと。戦争に勝つために必要だったわけですよね。これ命をかけたものなわけですよ。で、それを今現在にするとですね、会社にすると競争に勝つっていうことになるわけですよね。で、生き残る、生きるため。それが計画の第一基礎なんだと。で、こういうのをですね、計画っていうのは生きるためにしなきゃいけないんだと。なので、実現が不可能に見えて、事実には立脚してないですね。で、無理があると。非科学的なものであり、納得いかないもんだと。計画とは過去の実績から見たら納得のいかないものと、納得しなければならないのであるってこう書いてあるわけですよね。じゃあ、この発想ですね、この考え方、この考え方を社長が持って計画を立てていかない限り、会社ってやっぱり伸びないってことなんですよね。これトップの意識なんですよ。 で、トップがこういう感覚じゃなければ、当然新しいものも出ませんし、ですね。会社だって高収益型になんかならないんですよ。で、こういうためにはですね、まあ必死でやっていかなきゃいけないっていうことにこうなっていくわけですよね。で、まあずっと最後の方にですね、行きますと、まあ、いずれも生きるための至上命令に従って決意し行動しているんだと。過去の事実に立脚して行動しているのではないんだと。過去の事実に立脚しなければ行動できない奴はアホだと。従来のマネジメント論はこのアホを賢明になって作ろうとしているのであると。まあ、かなりきついことは書いてるんですけども、これをですね、非常にこの1の3の計画の基礎は生きるために必要なんだと。ですね。で、この、まあ、新幹線ですね。まあ、ここにも新幹線の例があるんですけども、一番最初にできた新幹線というのは東海道ですよね。それだって、その前のですよ、まあ、特急ですかね。そういう部分をですよ、前提にしてたらおそらくできなかったはずなんですよ。あ、すいません。それはその次になるのかな。なのでですね、まあ、何回も言ってますけども、このマネジメントへの挑戦っていうのはですね、一倉理論のベースの考え方が書いてある本なんです。だから本当はですよ、本当は、合理化協会のですよ、まあ、10冊シリーズありますね。市倉貞夫の社長学全集ですね。を読む前に、このマネジメントへの挑戦っていうのはですね、市倉先生の根本的な考え方なんで、これを学んでからあれを読まなきゃいけないはずなんです。で、昔は出てたわけですよ。だけど今はもう手に入らない。まあ、売ってても、2万とかするわけですからね。まあ、今、合理化協会の市倉先生の方が1万5千円ぐらいしますから、感覚的に言うと高くないのかもわかりませんけども、それがですね、まあ、6月29日にはですよ、約2千円ぐらいで手に入るわけじゃないですか。そうするとですね、まず合理化協会の本を読む前にですね、このマネジメントへの挑戦を買って、これを何回も何回も読んでですね、市倉理論っていうのをですね、頭に叩き込むんですよ。で、まあ私は税理士なんで、よくですね、税理士は、まあ税法の専門家って言われてるんですけど、条文に始まって条文に終わるって書いてあるんですね。解説書なんか読まないで、まあ条文ですね、例えば法人税法、所得税法、消費税法って条文を読みなさいと。その場合もただ読むんではなくてですね、条文の息遣いを読みなさいって言われてるんですよ。で、それをじゃあ市倉流にするとですね、どうなるかっていうことなんですけども、もう市倉先生はですね、事実に基づいたものから本を書いてるわけですよ。ですね、そうすると、この市倉先生のですね、マネジメントへの挑戦っていうのですよ、昭和40年。で、市倉先生が一番ですね、油が乗った頃に書かれている本なんですね。なので、まあ、同じような先ほどのですね、条文の息遣いを読むっていうところから考えると、市倉先生のですね、この息遣いっていうのを、この文章から読み取ってもらいたいんですよ。すべて、まあ、実践ですね。実践の部分から、当然、まあ出てきてますし、そこに市倉理論っていうのですね、根本的な部分を書いてありますので、もうぜひですね、何回も何回もマネジメントへの挑戦を読んでいただきたいと思います。